野浩二のハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞いた方に 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
まあね、ちょっと結婚生活もこう落ち着いてきて、はあ、なんかこう新たなアクションを起こそうな気がするんですけど、
もう日々はどんなアクションを起こしたのかみたいな
今思ってるの
思ってますよ、それは
え、どんなこと考えてるんですか。
今はこれからはですね、あのメールで動画貼り付けて、
はい、
あのオーディションですよ
は、何のオーディション、
まあ、いろいろね、これ、あるんですよ、まあ、現在私送ったのが、まずシノボクシング前期全国大会ってのがあって
でも結構いいとこまで行ってますよね、毎年
ね。でも去年は結構負けが多かったんですけど、今年前期全国大会があって、それはメールで動画 YouTube にアップされたのを送って、それからノミネートされるんですけど、
今そういうオーディションのやり方なんですか。
そうなんですよ。それから次に狙ってるのが、スタードラフト会議、これですよ、日本テレビの番組
何スタードラフト会議って。
もうスターのドラフトですよ
え、昔のスター誕生みたいなやつですか。
そう、それで、まあ、素人とか、目が出ない芸能人の皆さんにいろんな方々、もうそれジャンル問わず、結構ゲテモノっぽい人から、まあ、様々な人まで、 でこれが俺、これこそ俺のためにある番組かってことで、
え、それを今狙ってるんですか。
送りました、メールに。
え、もう送りました。
動画を貼りのアドレス貼って、ホームページにもメールホームのサイトありましたからすぐ送れますよ。
え、どんなまあ、YouTube 映像を送ったんですか。
もうそれいつものネタですよ
絶叫朗読。
絶叫朗読ですよ。それでパジャマ朗読を引きこもり男って言えば、いろんなスカウトマンがスカウトしてくれるから、著名な、ね、なんか放送プロダクションとか電通とかが、パジャマの宣伝にこいつ使うかとか、いろいろな夢がこれからね。
じゃあ月野さんがそういう夢を持ってるってことは、はい、私もちょっと夢を持ってですよ、月野さんがもう大ブレイクしたら、
はいはい、
私もそうですけど、
はい、
この番組のディレクターだって一緒ですよ。
もう3人チームハート宅配便チームでこれ喋っての YouTube に撮って送りましょうよ。
じゃあ月野さんだけいい思いしないでくださいね。
ああね、まあ俺の後についてくるのもやぶさかでやぶさかではないですよ。
だって月野さんだけもう行っちゃった、私なんか取り残されるの嫌ですからね。
まあね、私の後ついてくるのはやぶさかではないでどうぞ金魚の糞のごとくですね。じゃあ私これから
それも悔しいから私も送ろっか。
え、
私もなんか送ろっか。
いいですね、ママドル
ママドルか。なんかそう、やっぱりこう誰かと何かこう違いがないとダメですよね、面白さとか。そう、
だから切り口がね、
月野さんね、髪の毛がちょっとね少ないとか、
ちょっとどこかだ
いぶ少ないまあまあね、だいぶそれでパジャマ着て絶叫朗読すれば、なんだって思いますよね。
そんな人いないでしょ、パジャマ薄毛、絶叫朗読。ひろえさんはね、
いやどこにでもいますからね、
巨乳ママ、巨乳でやっぱり
あのね
巨乳さはもっと、巨乳さはもっと巨乳ですけど、売りにしたらいいんじゃないですか。その
あま
り
控えめに言ってますけど、私普通なんですよ。
普通です。
普通ですよ。その巨乳っていうのはすごいサイズのことを言うと思うんですよ、私。
いやね、それ自称巨乳ってでも結構巨乳だと昔から思ってました。
あ、そうですか、どこ見てんですか
胸見てんですよ
番組やりましょう、
はいはい、そんなことで今週も30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は4週にわたってお送りしてきました女優水井真紀さんのインタビュー最終回です。
はい、水井真紀さんね、好評、今月でもう最後になりましたけれども、グラビアアイドルや女優として映画ドラマなどに出演してます。2009年映画終わらない青に主演、第20回夕張国際ファンタスティック映画祭オフシアターコンペティションノミネート、2010年沖縄映画祭準グランプリ受賞などなど、今ね注目を集めている女優さんなんです、
はいはい、今回は映画についてが お話が結構あるんですか？
そうですね、うん、監督の尾形監督はですね、うん、一緒にインタビューに答えてくださって、はい、終わらない青についてのお話となっています。
はい、それでは水井真紀さんへのインタビューです。どうぞお聞きください。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
水井真紀さんですけれども、今話題の終わらない青という映画の主演をなさいまして、この春にも公開ということなんですけれども、今日はですね、終わらない青監督の尾形さんにも、スタジオにいらしてもらいました。尾形監督、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
わー、あー、声張って、はい、もっと声張って、
はい、よろしくお願いします。監督さんなんか地味な感じですけどあの映画じゃ過激な映像撮ってますけど、まあ、あのこの終わらない青ですけれども、なかなかあの水井真紀さんが体を張って素晴らしい演技を繰り広げてますけれども、監督の方から映画の大体こんな映画であるということと見どころと並びに、まあ、あの監督としての、こんなところ見てもらいたいなところがありましたらちょっと教えてもらいたいんですけど、お願いします。
この作品はもともとその僕はそういう当事者ではないんですけど、
はい、
その
あんた当事者じゃん。
何のマキちゃんから見て監督は何の当事者だと思いますか？
アルコール系？
アルコール系ですか。
じゃあアルコール系の映画じゃないんで。
アルコール、まあ、じゃあ監督はアルコール系の当事者であると、まあそれはさておき。
まさしく AC だよね。
AC で病気持ちじゃないですか。あなたがそうでアルコールてんこ盛りなんじゃないですか。なるほど。まあ、そんなてんこ盛りの2人が作った映画なんですけど、この映画はどんな風にてんこ盛りなんでしょうか。
そうですね。あの主人公女子高生なんですけど、
はい、
実の父に虐待、また性虐待を受けている女の子なんですけど、うん、でお母さんが、うつ気味なんですよね。で、まあ、彼女は、自傷行為を日常的に行っているっていうお話です。
なんか今聞いただけでも沈鬱な気持ちになってますが、でもすごくある意味今の日本をこうね映し出すみたいな、あ
のそうですね、うん、僕自身がその自傷行為っていうものについてよく知らなくて、
はい、
まあ、もちろんその虐待っていうことも、まあ、テレビのニュースで知るぐらいで、
はい、
あの全然自分の身近にあるあのこととは思ってなかったんですよ。である時あの本でですね、そのリストカットなどの自傷行為をしている方がですね、まあ、その女性20代女性にかなりの人数、まあ、7人に1人ってそこには書いてあったんですけど、まあ、いるって知って、それまで僕実際にお会いしたことなくて、
はい、
まあ、映画でちょっと見たりとか そういう程度だったんですよ。で、まあ、そんなにいるんだって正直衝撃を受けてですね、
うん、
で、まあ、僕にもその知り合いの女性とかの中にも必ずっていうかいるかもしれないなと思って。
7人に1人じゃね結構いますね。
はい、はい、でまた僕すっごい偏見を持ってたんですよね、
はい、
その僕自身結構、うん、まあ、自分の中では結構頑張って生きてると思ってて、
うん、
でその中でやっぱりなんか弱い人だなっていうのがすごいあったんですよ、
はい、
でも別に何も知らずにただそういう偏見を持ってて、でまあその時その雑誌っていうか本でそのどういった理由でとか、まあ、そのちょっとだけなんですけど読んで、なんか結構自分は結構、全然何も知らずに勝手にその偏見というか、まあ、誤解してたというか、
うん、
なんか間違ってたんじゃないかなと思って、
うん、
それで作品としてちょっと描きたいなってというのが始まりなんですよ。
なるほど、
はい、でまたその虐待ですね、虐待もそのニュースで見るものってかなりごく一部で、
はい、
やっぱり死に至った事件とかじゃないとやっぱりマスコミは取り上げないらしくて、
そうですね、
でやっぱりもちろんその、周りの人が気づかない虐待というのも多分 たくさんあると思うんですけど、
氷山の一角でしょうね、報道されてるのはね、
そうですね、でそれで、まあ、そういうのをやっぱり扱った作品を、まあ、作って、まあ、いろんな方にそういう、虐待とか、まあ、自傷行為というのが結構周りの身近に溢れてるんだよっていうことを伝えたい、 また僕みたいな無関心だった人間に、まあそのまあ、少しでもなんか、うん、身近なこととして捉えてほしいなと思って、そういう思いで作ったんですけど、
今回、主人公の女子高校生、もうリストカットをしたりとか、性虐待を受けたりとか、その少女の役を三井真紀さんを、にこう主役を、頼もうと思ったのはどんな経緯だったんでしょうか。
そうですね、僕は基本的にこの楓っていう女の子にかなりすごいイメージがあったんですよ、うんうん、まあ、髪が黒くて、髪が長くて、はい、ストレートで細身で、いろんな条件があったんですけど、それを全てクリアしてたんで、マキさん、最初に会った時に、あ、この人だと思ったんですよ。
マキさん自身どうでした、まあ、脚本を読んでですね、結構ヘビーな役ですけれども、これやろうかなとか思ったのどうだったんですかね。
脚本の前に第一印象話していいかな。
第一印象話してください。
私待ち合わせしたのが某フレッシュネスバーガーだったんだけれども、
ちょっともう待ってますね、はい、監督と待ち合わせ、
ね、某町のね、はいはい、初めて会った時ね、はい、こいつ20分遅刻してきたの。
ああ、ダメだ、
もう第一印象最悪だった。
最悪ですね。なんか挙動も不審ですしねそれで何でもそんな大最悪の監督の
それを今思い出したの。
うん、腹立たしい男ですねそれなんで引き受けたんですか。でも
なんでだろうね、うん、でちょっとこう20分遅れてもう本当腹が立って帰ろうかと思ったんだけど、うん、
女優を待たせるなんてねそんなの自分が30分前に来てテーブル拭いて待ってろって言いたいところですよねそれで
まあそれだけなんだけど、うん、いや以上です、終わりです。でも匂いが、
うん、臭かった。
臭かった
違う、
うん、うん、この人とこの先何度も会うっていうのが分かる。
仕事していく上でね、うん、じゃあその出会いは最悪だったけど、うん、ちょっと話をしたりしたらどうも監督とはなんかちょっと長い付き合いになるかもという予感が、そういう匂いがしましたか、
うん、
なるほどね。小原さんいい匂い出してたそうですから、まあ、その、まあ、フィーリングみたいなもんですね。これはちょっと、うん、まあ、ある意味パートナーですから ね、
うん、
仕事上のパートナーだから一緒になんかや、映画一本撮るってやっぱり大変なわけでしょ。時間だって長いですしね。
そうですね、うん、まあ、初めての作品だったんで
小原さん自身もね、
はい、
長編映画は初の映画であったと、
はい
はい、マキさん自身はその主人公の楓役で、まあ、楓と自分が重なることもあるっていうのはね、以前の放送でもお聞きしましたけれども、その役を演じる上で、どんな感じだったでしょうかね。その主役である女の子を演技して自分なりに気持ちとしてはどういうふうに思われましたか。
なんか私そんなにまだ演技経験が少なくて、
はい、
サンプルがすごい少ないんですけど、
はい、
役ってこう自分とすごく似てて、自分とすごく似てる人と自分と全く違う人になりきることとっていう、うん、まあ、2パターンになると思うんですけど、
はい、
楓に関しては自分の延長上なのかなって思いました。
じゃあ監督と主演にの真紀さんにですね、まあ、この映画を通してこういうことをぜひ見てもらいたいなとか、メッセージとして、こういうふうに見てもらいたいとか、何を伝えたかったみたいなことをお聞きしたいんですけれども、緒方監督としてはどうでしょうか。
そうですね、まあ、見ていただきたいところというか、まあ、見どころとしては、
はい、
まあ、これ専門家の方とかもかなり見てもらってちょっとご意見とかいただいてるんですけど、
はい、
この自傷行為とか、まあ、性虐待の当事者の、まあ、痛みを疑似体験できるとか、まあ、絶対にその本当の痛みっていうのは、はい、まあ、その映像や、まあ、音楽でも全てでも何でも 表現というか、まあ、うん、それを表現することは不可能と思うんですよね。実際に起こった痛みっていうのはですね、はい、でもまあそれに近い痛みを、まあ、当事者でない方にとっては、まあ、その少しでも分かるきっかけになるんじゃないかなと思ってて、でまあ、そうすることで、まあ、無関心な、まあ、そのによって起こるニュースとかやっぱあるじゃないですか。そういうこととか、まあ、その自傷行為に対しての偏見とかが少しでも減ればなと 思ってます。
はい、マキさんからはどうでしょうか。
なんだろう、でもこの映画を見ようって思えるってことは、うん、その時点でその世界に対する興味っていうか、虐待だとか自傷だとかに興味があるってことで、さっき緒方監督が言ってた今まで全く知らなかった人っていうのは結局のところ見てくれないような気がするのね。うん、身も蓋もない感じだね。
なんかあれじゃないですか、うん、わかりますよ、まあ、テリトリーがあるからね、うん、でもテリトリー範囲をちょっと飛び出すようにね、うん、するっていうのも大事でしょじゃないかね。どうですかね、うん、まあ、私の感想だと、まあ、それさっき監督が言われた通り一つの疑似体験としてはかなり強烈なような気がしました。なので例えば統合失調症の人の疑似体験映像とか発達障害の人の疑似体験映像みたいなのがあって見たことあるんですよ、うん、そうするとあ、まあ、分からないけど映像見たらこうだなって分かったんですけど、で確かに性虐待を受けている人とか、はい、そういう人の痛みとかはものすごい伝わってくるんで、そういったとても優れたあの体験映像としてね優れているような気は、うん、しました。あとはで私ねでも多分一時的にかなり映像として力があるんで具合が悪くなる人も出る可能性があると思うんです。フラッシュバックなんですけど、はい、特に DV 体験とかある人なんですけど、ただ私いろいろリサーチしたんですけど見た方にね、
はい、
そういう人が具合が一時的なフラッシュバックになったけどもそれを、はい、その体験の後に逆に、それがかえってすっきりする一つの原動力になったっていうご意見がいくつかあって、あそういったかなり感覚に訴える力がある映像なような気がしましたので、ね、そういうところもぜひ見ていただきたいと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
もともとは当事者の方に向けて作ったものじゃないんですけど、はい、まあそのまあ、他の映画祭とかでも上映したときに、はい、まあ、そういったご意見いただいて、はい、もしかしたらそういう当事者の方にも、まあ、なんか救いになる場合があるんじゃないかなとは今では思ってるんですけど。
そうですね、はい、あとは何て言ってもあれですよ、水井真紀さん素晴らしいですよ、ね、これお世辞じゃなくてね、
そうですね、
はい、めちゃくちゃ可愛いですよ、はい、あの何気ないあのなんつうかな、何気ない可愛さっていうか本当のリアル、これはもちろん女優さんとしての演技なんでしょうけど、何気ない女子高校生の感覚とそのあのけなげな可愛さがすごく伝わってきて、私はいいなと、私が日本アカデミー賞のあれをあの審査員だったら女優賞を送りますけど、残念ながら審査員じゃないんですけど
彼女 の、 女、うん、あの演技はすごい評価が高くて
素晴らしいです、ま
あ、いろんな方に
これからもあれですよ、女優としさんとして一つね、これをステップアップとして今度は全然その自分と全く違う役柄とかどうですか、マキちゃん、どういうのやりたいですか、全然違う役とかだったら。
私今まで人間じゃない役が多かったので、
ああ、
去年人間の役を2本もできたので、
うん、
なんだろうな、一応の目標を失ったんですね。
人間ももう人間、あの昔往年の妖怪人間ベムって映画で早く人間になりたいって言われましたけどもう人間になっちゃったって
人間をやれたので、
ああ、
ちょっと今目標を一度クリアしたばっかりなんで、うん、次の目標っていうのがまだ見つかってなくて、
うん、
まあ、うまいこと生きていきますよう
まいこと生きてください。それではですね、まあ、あの4回にわたってすごくあの楽しいインタビューだったんですけれども、マキさんからですね、リスナー、あの全国の水井マキファン聞いてますから、一つメッセージっていうか、親父の話よりマキちゃんの言葉聞きたい人は今大多数だと思うんでマキちゃんから一つあのリスナーの皆さんにお声掛けしてやってください。お願いします。
この4回こんな感じで良かったんでしょうか。
バッチリです、過去最高の出来と言ってもいいです。
いやいや、なんかちょっと頭おかしいんじゃないかっていう話が多かったけど大丈夫かな。
どうだろう皆さん、
ね、大丈夫じゃないよね。
大丈夫だよ、大丈夫だよって今聞こえたんですよ
まあそんな感じなんですが、
まあ
まあ、今のこの世の中ね、 これを聞いてるってことは多分おそらく携帯電話とかパソコンとかお持ちでしょうから、インターネットで私ねツイッターとかミクシーとかブログとかやってるからね、アクセスしてくれたら嬉しいですよ、うん、そうやね、この2011年に生きている人は、2011年に日本に生きている人は特にインターネットという強い味方がいるから、こう外の世界をよく知れる時代になったからね、お便り待ってます。
まくちゃん、マイミク申請すると誰でもマイミクになってくるんですか？
99% ぐらいの確率で。
なるほど。じゃあ私がマイミク申請してその 0.11% になったらリストカットしますけど、
あからさまなこの出会い系っぽい、とにかく1000人マイミク作るのが目標みたいなのとか、プロフィールが何もない上に、うん、この最初のメッセージでよろしくしか書いてないの人とか、どうしていいかわからないから、うん、ちょっと様子を見ます。
はい、じゃあ今のことはクリアした人はマイミクになってくださるという、
まあ、基本的に OK してるけど、あからさまに素性が全くわからない人はちょっと保留してます。
はい、じゃあ素性のわかるように、まあ皆さん、お前らマキちゃんのマイミクになれよ、ツイッターフォローしろよ、映画見ろよということでこれが現代の日本だ。これでもう現代の日本全部把握できます。あのマキちゃんのフォロー、マイミクと映画で、まあ、これでアップリンクまで来ていただいて、ということで、これでこの生きづらい世の中私も乗り切っていきますんで、そういうことで、監督さん、マキちゃん本当にありがとうございました。
まあ、もし本気で自殺するつもりならちょっとその前に一度お便りください。
ぜひマキちゃんにメールの方、ね、メッセージで出してやってください。はい、今回は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私、月のコーチと
松井ひろえがお送りしています。
月野さん、もうマキさんとはマイミクなんですか？
マイミク、早速この収録終わってすぐマイミク申請出しまして、2日ほど何も音沙汰ないから、うん、すごくめげてたら、ご承認していただきましてツイッターもフォローしたら、うん、今やフォローしていただきまして、もう水巻コミュニティもありまして、うん、入りましたし、
はい、もうすごい、完全にもうじゃ、固くお二人はもう
結ばれてますね、インターネットで。まあ、それ結ばれてるってのは冗談ですけど
そうなんですか。
そう、マキちゃんチェック厳しい、もう毎日やってます
ね。でもね、まあ、今回の4週にわたって水井マキさん、
はい、
お話してくださいましたけれども、そこからこう生きるヒント、月野さん、まとめてください。
これやっぱね、生き様っていうのを感じましたよ、うん、そのいろいろね、うん、生き様なんていうと、もう80歳のローバーとかものすごい人の生き様みたいのもありますけれども、何気な、まあ、20歳ぐらいの前後の女の子ですけど、
うん、
その中で彼女なりのキャパシティはもしかしたらすごいちっちゃいのかもしれない、
うん、
でもその中でもがき苦しみながらも、ちょっとずつぶつかりで自分のキャパシティが広がりつつある姿みたいのは、すごく私は実は生きるヒントとして、勇気づけられました。
なんかこう、生きよう生きようっていうか、そういうふうに言わなくても、うん、彼女の行動が、
そう、
うん、その明日につながるっていうか、うん、一歩前出ようっていうか、生きていこうっていうふうに感じましたよね。
そうですね、映画終わらないを実は本当にマキさんは素晴らしいんで、もし機会があれば、はい、女優水井マキさんをね、見てやっていただけたらと思います、
はい、
ハート宅配便、来週もどうぞお楽しみに。
番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールのアドレスはmail@heart33.com、 番組のツイッターアカウントはheart33 です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。